ある日突然ですね、虫が現れて皆さんのお財布の中のお金を食べ尽くして、また銀行口座の中の金庫の中のお金も食べ尽くして、また皆さんの額縁の裏に隠しておいたへそくりまでその虫が入り込んで食べ尽くして、で明日から、ね、自動販売機でジュースを買うお金すらなくなっちゃったっていう、そういう災いが起きたらどうしますか？怖いですね。昔ですね、あったんですよ。遠い昔、エジプトという国でですね、そういう災いが起こったんです。まあ、もっともその虫はですね、イナゴ、まあ、日本語ではイナゴと訳されてるんですが、バッタの類ですね。バッタが大量発生しました。まあ、最近では、近代ではですね、そういうバッタの害っていうのはないんですけども、まあ、殺虫剤が発達しておりますので、でも未だにまだアフリカとかそういう広大でまだ科学が、行き渡ってないところでは、まだそのバッタが定期的に大量発生して物を食べてしまうんですね。そのバッタが通ると緑のものはもう一切なくなってしまうんですよ。あの青菜とか野菜とか、あと木の葉っぱもですね、全部あの緑色の部分がなくなってしまうほど。でしかもですね、あのバッタのことについて調べていたら、どうやら髪とか衣服とか、あの特に天の類ですね、あの草木が原料になっているやつ、それも食い尽くしてしまうそうです、バッタは。だからですね、昔エジプトではその食べるものだけでなく着るものまで、特にエジプトは天の衣を着ておりましたので、身ぐるみ剥がされてしまったわけですね。それがエジプトの災いなんですけども、今日はちょっとそのイナゴの災いについてヨエル書から見ていきたいと思います。ヨエル書のですね、まず1章の4節から7節まで。ヨエル書の1章の4から7。噛みつくイナゴが残したものはイナゴが食い、イナゴが残したものはバッタが食い、バッタが残したものは食い荒らすイナゴが食った。酔っ払いよ、目を覚まして泣け。すべてブドウ酒を飲む者よ、泣きわめけ。甘いブドウ酒があなた方の口から断たれたからだ。一つの国民が私の国に攻め上った。力強く数えきれない国民だ。その歯はおじしの歯、それにはおじしの牙がある。それは私のブドウの木を荒れすたらせ、私のイチジクの木を引き裂き、これを丸裸に引き向いて投げ倒し、その枝枝を白くした。ここにおいてもですね、まあ、イナゴが出てくるんですけども、しかしここではイナゴが一つの国民、攻め上る 数えきれないほどの軍団のことを例えております。そしてその軍団というのは、そのイスラエルの国、まあ、ここでは酔っ払いを目を覚まして泣けと5節に出てくるんですけども、イスラエルはちょうどですね、本当に悔い改めなくてはならない、泣いて自分の罪を告白して主の御前にへりくだらなければならない時にですね、酔っ払ってブドウ酒に飲んだくれているような、そういう状況でした。でそこで主はですね、この噛みつくイナゴ、イナゴの軍団をこのイスラエルの国に送ったんです。といってもイナゴといってもですね、それは昆虫のような昆虫のイナゴではなく軍団です。他国の強国軍馬と、また騎兵隊たちのその軍団。イナゴはですね、イナゴには頭はいないんですけども、しかし隊列を組んで行動するということで箴言に書かれてありますけど、 イナゴはですね隊列を組んで本当に機械的にですねその行くところをむしり取っていきます。雲のようにですね湧き起こって天地が暗くなるほど、大勢で押し寄せてきて、そして隅から隅までもう額縁の裏のへそくりさえも見つけ出して食い尽くしてしまう、そういう軍団です。そのようなものがイスラエルの国を覆ったわけですね。イナゴは衣食を食い散らかします、衣食住は必要ない、なんで、聖書には住が書いてないんだろう、イエス様があなた方が何を食べようか何を着ようかと言って心配するなと言われたほど衣食は重要なんですが、しかしそのイナゴはその大切な衣食を食い尽くしてしまうんです。イスラエルをそのイナゴのような軍団が襲ったのは彼らが悔い改めなかったからです。エジプトの国がイナゴが襲いかかったのはそれは悔い改めなかったからです、高ぶり悔い改めず、それが神様が嫌われるものであり、また皆さんがもし災いに会いたいのであれば高ぶってください、悔い改めないでください。で、そうしたらどんどん災いが降りかかるでしょう。まあもっともですね、そんな人はいないですしね、災いが降りかかりたい人なんていないですよね。だったらこのイナゴの災いが下った人たちの逆をすればいいわけです。すなわち高ぶりを捨てて悔い改めることです。このヨエル書の1章もそうですが、2章の方もですねこのイナゴの恐ろしさが書いてあります。2章の1節から11節までを読んでいきます。シオンで角笛を吹き鳴らし、私の聖なる山で時の声を上げよ。この地に住むすべてのものはわななけ、主の日が来るからだ。その日は近い、闇と暗黒の日、雲と暗闇の日、山々に広がる暁の光のように数多いく強い痛み。このようなことは昔から起こったことがなく、これから後の世々の時代にも再び起こらない。彼らの前では火が焼き尽くし、彼らの後ろでは炎が舐め尽くす。彼らの来る前にはこの国はエデンの園のようであるが、彼らの去った後では荒れ果てた荒野となる。これから逃れるものは一つもない。そのありさまは馬のようで軍馬のように駆け巡る。さながら戦車の騎士るよう、彼らは山々の頂を飛び跳ねる。それは刈り株を焼き尽くす火の炎の音のよう、戦いの備えをした強い民のようである。その前で国々の民はもだえ苦しみ、皆の顔は青ざめる。それは勇士のように走り、戦士のように城壁をよじ登る。それぞれ自分の道を進み、進路を乱さない。互いに押し合わず、めいめい自分の王子を進んでいく。投げ槍が降りかかっても止まらない。それは町を襲い、城壁の上を走り、家々によじ登り、盗人のように窓から入り込む。その面前で地は震い、天は揺れる。太陽も月も暗くなり、星もその光を失う。主はご自身の軍勢の先頭に立って声を上げられる。その民の数は非常に多く、主の命令を行う者は力強い。主の日は偉大で非常に恐ろしい。誰がこの日に耐えられよう。イナゴというのは窓から入り込みます。城壁の上を走り回り、盗人のように入り込み、家々に入り込み、その中で隠し寄せるものはありません。イナゴの災いがこのようなものです。私たちがですね日々安穏と暮らしており、このイスラエルの民もですね、日々悔い改めず、預言者が送られても送られても悔い改めませんでした。 預言者は言いました。神に立ち返りなさい、高ぶりを捨てなさい、ね、何度も何度も同じことを言うんですよ。でもイスラエル民族は、ああそれ前聞いた、もっとマシな新しい教えはないのか、ね、傲慢な人はこういうふうに言うんですよ。あ、どこの教会も同じこと言ってるねとか、どこの先生たちもなんか悔い改めの悔い改めばっかりで、たまには幸いの予言を与えてくんないのかなとかですね、そういうことを言う、まあ、傲慢な人もいるんですけども、でもどんどんですね、イナゴによって食い散らされてしまうんです。命が食い散らからされてしまう。イスラエル民族はイナゴが現れて初めて目を覚ましました。それまで酔っ払っていたんです。ブドウ酒に酔っ払って、甘いブドウ酒ないものかと、まあ、実際にお酒に酔っ払っていたのでしょうし、あるいはですね、現実逃避して酔っ払っていたんですね。何もお酒に酔うだけではありません。物事を、現実逃避して本来やるべきことから目を背けて、で日々御言葉ではなく安穏としたことに目を向けて、そして霊的に本来なすべきことをずっと見ないでいるだけで、そうしたらそういう日々を送っていたある日、ブドウが一切食い尽くされてしまったんです、イナゴによって。でそれでイスラエルは目覚めました。私たちはこのイナゴから逃れる術は何でしょうか。しかしですね、このイナゴによって全てを食い尽くされた人は実はチャンスです。立ち返るチャンスです。手元に何も残っていない状況で、そしてただあるのは心の内にある後悔、悲しみ、主に立ち返るチャンスです。それまでのいかに安穏として生きてきたか、平和な日のうちに悔い改めていれば何もこんな災いには降りかからなくて済んだんですけども、でもこれが起こって初めて主に立ち返る、実は主に立ち返るという経験は非常に幸いです。ただ主に立ち返るということは何も災いが起こってからでなくていいんですよ。災いが起こる、まあ日々の平穏な時、主からの預言者の言葉に聞き、そしてそれに悔い改めていれば何もここまで吐き取られる必要はないんです。私たちが御言葉を聞いた時すぐに悔い改めてそのまま行動する人はですね、あたかも何の苦労もなく災いも起きずに平穏に人生を送る人のようです。その人に世の人は言います、あんたいいよね、そんな楽してそこまで祝福されてちょっとは苦労を知りなさいと。いや、苦労知らずのコツは心へりくだって主の御言葉に従順する人です。心をへりくだって主の御言葉に従順している人は苦労を、何もいらぬ苦労を背負わないんですよ。苦労を背負う人というのは大体心が傲慢で固くなで、言われても聞かない、何度言ってもまた同じことを言ってるということを言う人には、まあ、打ち叩きの度合いが強くなってしまうんですね。このイナゴの災いが起きた時、主が言われるのはこのいわゆる2章の12節以降です。12節から14節、しかし今主の御告げ、心を尽くし断食と涙と、ね、嘆きを持って私に立ち返れ、あなたの着物ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ、主は情け深く憐れみ深く怒るのに遅く恵み豊かで災いを思い直してくださるからだ。主が思い直して憐れみ、その後に祝福を残し、またあなた方の神主への穀物の捧げ物と注ぎのブドウ酒とを 残してくださらないと誰が知ろう。
アメン。
この災いにあった時はですね、悔い改めです。心を尽くして悔い改めるんです。それも、外見的なものではなく実態を伴った心からの嘆き、涙、悲しみ、そして後悔、主に立ち返る心を伴った、その誠の悔い改めによって主はですね、情けをかけ、憐れみをかけてくださいます。イスラエルではですね、悲しみとか、後悔、悔い改めを表現するときは着物を引き裂きますけれども、でですね、外見だけ衣を引き裂く人がいたんですね。でも主が望まれるのは単にこの衣服を引き裂くのではなく、心を引き裂いて、そして主に立ち返るということです。そうするならば主はですね、憐れんでくださり、災いを思い直してくださり、しかも祝福を残してくださいます。稲子が、ね、通った後は全部食べ尽くされてしまうんですけども、しかしこの14節では穀物とブドウ酒が残ってますね。それまでこのイスラエルはブドウ酒を自分が酔っ払うために用いておりました。現実逃避するためにブドウを用いておりますけども、しかし14節で主が残しておられたのには理由があります。それは主に捧げるためって書いてありますね。14節に、14節、主が思い直して憐れみ、その後に祝福を残し、またあなた方の神主への穀物の捧げ物と注ぎのブドウ酒とを残してくださらないと誰が知ろう。それまでイスラエルの民はブドウを自分の快楽のため、自分が酔っ払うため、堅実逃避するために用いておりましたけれども、しかし悔い改めた後はですね、それをそのようには用いず、主に注ぐために用いるべきなんです。皆さんが悔い改めたら憐れみが注がれます。また食い尽くされていたと思っていたものが実は主によって取っておかれたことが分かります。そしてその取っておかれたものは、それを主に捧げるとき、主はですね、その災いにあった年々にはるかに報いてくださるほどの祝福を返してくださいます。あのヨブ、そうでしたね。ヨブはいっぱい持ってたんですけど、しかしそれが奪われてしまいました。私は正しい、私は正しいと、もう友人たちとすごい議論を展開して、結局友人たち3人を打ち負かして、私が正しいんだ、今度は俺は神に訴えるんだと言ってですね、神に訴えるんですが、しかしヨブはそこで神さんから徹底的に叩かれます。もはや私はこの唇を塵につけて悔い改めて、ただ血と灰の中に伏しますと、そのように悔い改めた時ですね、ヨブは持ち物が以前の2倍に祝福されました。イナゴの災いにあった人も同じです。主の御前に悔い改めて立ち返るのであればですね、この2章の25節以降の祝福が待っています。25節以降、イナゴ、バッタ、食い荒らすイナゴ、噛みつくイナゴ、私があなた方の間に送った大軍勢が食い尽くした年々を、私はあなた方に償おう。あなた方は飽きるほど食べて満足し、あなた方がに不思議なことをしてくださったあなた方の神主の名を褒めたたえよう。私の民は永遠に恥を見ることはない。あなた方はイスラエルの真ん中に私がいることを知り、私があなた方の神主であり、 他にはないことを知る。私の民は永遠に恥を見ることはない。アメン。確かにですね、イナゴやバッタに食い荒らされて持ち物もすっからかになってしまったという経験、神さんに愛されている人であればそういう経験を送るかもしれない。しかしそれは誠に真心から主に立ち返ってですね、そして主の麗しさを仰ぎ見て主に従う者、主に従順に信頼する者には恵みと祝福が与えられるということを知り、そしてそれを周りの人たちに告げ知らせ、そして国々にそれを広めるためです。主はね、イナゴによって食い尽くされた年々を私はあなた方に償おうと言っております。悔い改めて断食して立ち返るならです。しかも飽きるほど食べて満足する、そしてその祝福と満足のうちにあなた方は主の皆を褒めたたえるようになろうと言います。あなた方はイスラエルの真ん中に私がいることを知り、私があなた方の神主であり他にはいないことを知る。そうです、皆さんの真ん中に主がおられるんです。皆さんの真ん中に主がおられるからには、皆さんがどんな災いに遭うとも守ってくださるという保証ですね。逆に言えば、主がいつも皆さんと共にいるからには、皆さんがなすあのことこのことも見ているよということですね。どうか皆さんは主を悲しませるものではなく、主を喜ばせるものになってください。でしかもですね、このイナゴによって全部剥ぎ取られた人が悔い改めた時のその幸い祝福は、何もこういう物質的なものに限りません。主の聖霊が約束されているんです。28節以降がそれです。その後私は私の霊を全ての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。その日私はしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。私は天と地に不思議な印を表す血と火と煙の柱である。主の大いなる恐るべき日が来る前に太陽は闇となり月は血に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。主の名を呼ぶ者は皆救われるんです。何か困難が起きた時ですね、皆さんとっさにどんな行動を取るでしょうか。突然の災いが起きた時に何に手が伸びるかによって、皆さんがですねどこに信頼を置いているかが明らかにされます。何か困難な災いが起きた時に部長に電話する人とか、ね、部長これこれのことが起きています、どうしましょう、あるいは神様に電話する人とか、神様これこれのこと起きてます、どうしましょう、どうせだったらですね部長よりはるかに強い神様に電話した方がいいですね。とっさの時、主の皆を呼び求める者は救われるんです。部長の名を呼んでもですね電話に出れなかったり寝てたりですね、あるいはトイレに行ってたり、そういうことがあります。しかし主は決してそんなことありません。まどろむことなく、決して眠ることもない、不機嫌な時もない、肉的にですねなって威張り散らしたりそういうこともないお方。主はいつでもどこでも皆さんと共におられる。主は皆さんのただ中におられる主です。主はですね、主により頼む者には本当に分かりやすい形で返してくださいます。主はですね、主の 宮に捧げ物を携え登ってくる人にはですね、憐れみ慈しみを施して稲子を叱ってくださいます。稲子を叱るという箇所がマラキ書にあります。マラキ書の3章の8節から12節です。マラキの3章の8から12、人は神のものを盗むことができようか。ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。それは十分の一と奉納物によってである。あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民全体が盗んでいる。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよ。私はあなた方のために稲子を叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。万軍の主は仰せられる。すべての国民はあなた方が幸せ者というようになる。あなた方が喜びの地となるからだと万軍の主は仰せられる。アメン。稲子が叱られるコツは十分の一の捧げ物です。しかも主はですね、試してみようと言っております。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家を食物とせよ。こうして私を試してみようと。皆さんも経験あるでしょうかね。十分の一をしっかりと捧げるようになってから、献金を捧げるようになってから、いいこと尽くしだという経験結構皆さんあるみたいですね、すごい笑顔な方もすごいそれを味わってる方もいるようです。そうです。ただ機械的に試すだけでもですね、主は実際にですね、天の窓を開いて溢れるばかりの祝福を注いでくださるんですよ。この十分の一を嫌だなとか、まあ、とにかくお言葉ですからはいってですね、実際に捧げた人にはですね、天の窓を開いて溢れるばかりの祝福を注いでくださるんですよ、ね、注ぐかどうか試してみようって主はここまで自信を持ってきて言ってくださるんです。十分の一を捧げること、そうすれば主は稲子を叱って土地の産物を滅ぼさないように、ブドウの木が不作にならないようにしてくださる。で、実際ですね、収入の十分の一が、主に捧げた。そしたらその時はマイナスに一瞬なったかのような気はするんですが、しかしですね、天においてはそれが皆さんのその収支はプラスになるんですよ。実際に稲子を叱る、ビジネスの中において、あの損をするというような行動とか、あるいは投資とか、そういったものがなくなるんですね。知恵が与えられ、守られるんです。本当にそういう証をですね、いくつか聞いております。このように十分の一を主の宮に携え上ること、またヨエル書の方でも見ました通り、主の御前に立ち返って悔い改めて心をへり下らせること、そうするならばその稲子やバッタに食い尽くされたものをはるかに上回る祝福が私たちに注がれるんです。そしてそればかりではありません。聖霊が与えられる約束があるんです。このヨエル書の、ね、聖霊が与えられる予言の言葉は使徒行伝において実現しました。使徒行伝はイエス様の十字架の後に起こったことです。皆さん自身が 自分の十字架を追って、自分の高慢さを十字架に貼り付けて、自分のやりたいというそのうずき回る心の内のそのパンパンに張った欲望を十字架に貼り付けて、そして死んで主にあってよみがえったのであれば、聖霊が与えられて大胆な主の証人になるんです。使徒になるんです。主からの全権大使となることができるんです。その時もはや皆さんは自分のために、自分の栄誉のために、自分の好き勝手のためにではなく、主のために働くようになりますので、主は皆さんに大いなる力を与えてくださいます。どうか主に御前に悔い改めて、そして稲子の災いが免れて、主から逆に天から窓が開かれて、豊かな祝福が注がれ、豊かにされた状態で主の働きをたくさんなすことができる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、私たちはあなたの御前にへり下ること、それが全てです。高慢を続けて飲んだくれて現実逃避しているような状況だと、イナゴがやってきてしまいます。イナゴは私たちの大切なものを奪い取り、食い散らし、根こそぎ奪っていくまでとどまってしまいます。イナゴが逃げ去るコツ、イナゴを叱るコツは、主の宮に感謝の生贄を携え上ること、十分の一を宝物蔵に納めること、そして主の御前に立ち返り、心をへり下って涙と嘆きを持って心を引き裂き、私たちの外見的な衣を引き裂くのではなく、心を引き裂いて主の御前に憐れみを請うこと、主に立ち返ること、そうするならば主は情け深く憐れみを注いでくださり、災いを思い直し、祝福を残してくださいます。また穀物やぶどう酒の捧げ物を用意してくださいます。私たちがそれを捧げるなら、主は稲子を叱ってくださることを今日見ました。今主よ、私たちが心をへり下り、悔い改めてあなたの御前に残されたぶどう酒と穀物をお捧げいたします。主よ、どうぞ稲子を叱ってください。私たちを食い散らかした稲子を叱ってください。稲子が来たのは私たちの不従順のゆえ、心の固くなさのゆえです。しかしあなたはそのような私たちの罪のゆえの災いさえも、それを慰めて、その稲子に食い荒らされた年々にあなたは償いを与えてくださり、しかも飽き足りるほど食べて満足させてくださることを感謝いたします。誠にあなたは慈しみ深く、憐れみに富み、恵みに富み、許してくださることを感謝いたします。主よ、どうか私たちに恵みを施してください。主よ、特に阿久津正義さんとそのお父さんお母さん、その周りの方々をどうぞあなたが憐れんでください。嘆きと悲しみの年に返して、主よ、あなたが恵みと憐れみを豊かに注いでください。今にも消えてしまいそうなこの命を、主よ、お父さんとお母さんが心を裂いて主の御前に嘆きと涙を持って立ち返りの祈りをなし、そして主が憐れみを注いでください。あなたは情け深く、憐れみ深く、怒るに遅く、恵み豊か、 災いを思い直してくださるお方です。主よ、どうか憐れみを注いでください。またその他にもこのイナゴの災いのような状況にある兄弟姉妹たちの上に、主よ、あなたが悔い改めの霊を送り、立ち返る心を開いてください。そして彼らもその悔い荒らされた年々をあなたが償ってください。今私たちはあなたの御前に祈りを捧げようとしております。主よ、どうか祈りの霊を注いでください。息子娘は予言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見ると、主よ、その霊を豊かに与えてください。これからの祈りの時間をあなたにてお委ねいたします。今日いただいたこのこれらの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。